はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月の2日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜です。
はい、私の横には
文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
はい、気温がもう19度だね、今日は。
本当だ
ね、えなんか生暖かいぐらいな感じになっちゃって、
うん、曇ってた。
まあでも風はすごなんか吹いてなかった。
結構強かったですね。
吹いてたよね。
ビュンビュン吹いてましたね、
うん、なんかこう夜はもっとひどくなるの？なんか
寒くなるみたいですね。
寒くなるの？
うん、今日の夜また冷え込むみたいです。
場所によっては嵐みたいになるとかっていう話が、
温度差がね、
あって
本当に困るわ。なんか首の筋が、うん、なんか今の話、うん、こうやって振り返ったりいろいろしてて、うん、ちょっと今筋が
おかしくなった。
おかしくなった。
それは年だから。
そうなんですか？
うん、まあ50超えるとそうなる。
こんな首回しただけで、
う
ん。
はい。うん、
今日もジム行ったのに、
うん、ジム行ったの、
ジム行きましたよ、うん、今日も。
あ、そう、う
ん、そう、ちゃんと歩いたりね、うん、いろいろして、うん、でもプールでもう、うん、おばちゃんたちすごい、もうプールのあの中のこうエクササイズみたいなやつを、うん、ちょっとウォーキングマシンから見えるんですけど、みんなこう手伸ばしたり、
うん、
もうすごいビュンビュン、やっぱりあれってあれ上がるのは癖ですね。だから首とかもこう曲げとかないといけないんですよ、常に。
普段使ってないところはね。
そうです。なんかコマーシャルで、金井和子さんがあの、すごいダンスやられてるじゃないですか。うん、背筋のなんか筋肉でブワーって踊るのを、コマーシャルで、
うんうん、あ、そう、
今日朝見ました。もうすごいなと思って。
知らないけど。
だから伸ばすとこ、やっぱり伸ばしとかないと、いけない体は、
うんうん。そうだよね。
逆、後ろに伸びなくなるから、うんうんうん、どんどん前に、こう、後ろに伸ばすことも、子供の時はジャングルジムとかこうあってこうね、後ろにも手伸ばしてこう運転なんかもこうやってたじゃないですか。
はいはい。
でもその後ろに伸ばさなくなるから、どんどんこう前にお腹にお肉がボンとつくのは、後ろのこの反り返しの筋肉が弱くなるって聞いたことあって、だからどっかのあの家の山とか見つけたら、両手こう置いて、その両手を
どっかの家の山ってなんだよ。
家のなんていうんですかね、ちょっとこう扉とか開けたとこの襖とかの、あるでしょ、縁。
ああ、はい、家の中のね。
家の、例えばスタジオ、あそこ高いな、これ、なんかこう低いところに両手を置いて、ぎゅーってその両手よりも自分の顔がぐーっと出るぐらい、
前に出るぐらい、
反らした
りとか、体を反らした方がいいの。
そうなんですよ、
ドア開けて、ドアの上のところに、開けたところの手をかけて、
はい、
そういうドアのないところに体を前に
突き出すように、
急にやるとどっか痛めそうだ
ね。それ私の首の筋のね、さっきと一緒。
まあでもあれだよね、なんか年取ってくるとさ、なんか顔がちょっと昔より前に出てきてるような気がするんだよな。
前に、あ、でもね、あの首のあれ、多分筋肉だと思うんですけど、ちょっとこう首がこう、なんていうんですかね、顎がこうグッとこう前に出るような、ほんで、それに付け加えて、フェイスラインがぼやけてくるじゃないですか。昔は子供の時、こうシャキッとこう骨張った顔をしてたのに、ちょっとこう、お肉というか筋肉がこう、こう下に来て。
フェイスラインが？
フェイスラインがぼやけるってよく言うんですよね。
そうなの？
年齢とともにぼやけてくるとか言うんですけど、
前もちょっとぼやけてきてないか。
ぼやけてない、私くっきりですよ、本当に。
くっきりしてる。
私はすごいこうゴロゴロゴロゴロローラーやってるから、
顔もちょっと前出てるじゃないか。顔ちょっと前に、
それ大きいせいです、それ。
顔でかいから。
でかいから。いやでも本当なんかちょっと
顔なかなかちっちゃくなんないね。
ちっちゃくなんないです。いやだから年齢とともにやっぱり大きくなるんじゃないかな。
顔でかくなる。
どうなんですかね。なんか鼻の先が、昔はもっとこうキュッとしてたんですよ、でも年齢とともに鼻の先もやっぱり筋肉がこう、
お前だって顔たくさんいじってんだろ。だって
いじってそれ言うたら何もできねえな。何も言えねえ。
あちこちいじったんじゃねえの。知らないけど。
いやいじったとしても、キュッてこうなってたんですよ、鼻も。
あ、そうな
の。でもやっぱりちょっとこう鼻が丸くなって、年齢いくとみんなアンパンマンみたいな、
だんだんお前がなんか仕事に俺の方に近づいてる感じがする。だんだん近づいてる。
何それ、なんか威圧感が出てるんだね。何ですかそれ。
うちの染子としてだんだん近づいて、
お前が近づいてる。ここにいます私、テーブルより行けませんから、
はい、でもね、
あのね、今日 前から言ったね、はい、桜木志乃さんのね俺と師匠とブルーボーイとストリッパーっていう本が私のところにね、まあ、いい表紙だよね。なんか昔のキャバレーのなんかこうシャンデリアみたいなのがついててね、本が出来上がったんで
ちょっとゴージャスな、
そうだね、
感じですね、でもなんか怪しげな、
うんうん、まあね、これは前々から話してるけど、はい、まあ、タブレット純と俺と篠野さんと一緒の時に、うん、俺が昔話したらそれを題材に、まあ、全然内容は全然違うんだけどね、うん、それを題材に桜木篠さんが思いついて、なんか小説書いていいですかみたいな、まあまあどうぞどうぞっていうね、それで本当に書き上がっちゃったっていうのは、まあ
そこから始まったんです
よね。そうなんだけど、小説家っていうのは、まあ、ちょっと何か、あ、ここになんか書けるものがあるなって、まあ、大して長く話したわけじゃないけど思うんだろうね。
そこをバッと膨らまして、
あ、まあそこはだから、いや、膨らませてる、それをヒントに想像力をあちこち膨らまして、いろんなことを書いて一つの、なんていうの、
なんていうタイトルでしたっけ、
だから今言ったじゃねえか、
ブルーボーイと
俺と師匠とブルーボーイとストリッパーって言ったじゃん、ね、
すいません、
逆から読んでました
。なんかね、先週ね、カルセルマキさんと電話で話したんですよ、うんうんうん、マキさん徹子の部屋出たから、うんうん、まあ、で白髪部屋すごい素敵だったから、うんうんうん、ほんだらこのお話読んで、うんうん、面白いねって
何や、
マキさんがこの当時の風景、うんうん、北海道出身だから、
う
ん
う
ん、
あ、はいはい、
すごいもう思い浮かぶ面白い本、ね、うん、
この本のことを
そう読まれたみたいで、
へ、もう読まれたんですね、
うん、面白い。
いや、なんかあのカルセルマキさんと桜木篠さんもなんか同じ北海道で、
本もマキさんの本も書かれたみたいで、だからその流れで先に読まれたんだと思うんですけど、
う
ん、
ね、かもしれないよね、
すっごい面白かったというか、う
ん、はいはいはい、私も読ませていただきましたけどね、
う
ん、
あ
のとっても、まあ、あんな話から、うん、あんなことからこんなね広がりのある話になるかと思って
あ、まあ、すごいな、全然分からへんやそれ、
え、
ストーリー全然分からへんやそれ読んでないでしょそれ
読んでる
言えないだけ、言えないだけですか。
まあまあね、あのタイトル通り、あの、うん、この本は俺と師匠とブルーボーイとストリッパーっていうのが北海道のね、あの町で、
うん、
あの知り合って、寒い北海道の街で、そこの、これ、彼らが興行に来て、それのキャバレー全盛期の頃の興行に来て、そこでいろんなことを、そこで働いていた翔介っていう少年と、この師匠とブルーボーイとストリッパーが仲良くなって、知り合って、家族でも何でもないんだけども、なんかこう、いろんなことを繰り広げていくっていうね、そういうお話です。まあ、俺が話したのはね、
はい、
まあ、この俺とっていうのは、この立場違う。俺は、その時は、うん、俺は師匠と一緒に、ブルーボーイとストリッパーと一緒に北海道に渡って、そのキャバレーに出たんだけど、うん、まあ、本の中では、まあ、この俺っていうのは、現場で働いてた青年の、翔介っていう青年が、あの、彼らとの人間関係みたいなことを織りなしていくのを題材して、俺の実体験とは違うのね、そこはね。だから違うんだけど。
なるほど。うん、その関係性が、うん、多分お話聞いてて面白かったから、それでやったんですよね、うん。ブルーボーイって言えば、だって私たちのもう本当に最初のね、
そうそう、
ゴーゴーボーイとか。
うん。あの、当時はなんか、キャバレーとか、そういう時もある時には、
そうで、
あの
ピーター
ブルーボーイって、ピーターとかね、あの頃はブルーボーイって言ってて。
そうですよね。うん、
で、それで、その人と、ストリッパーの人と、まあ、それで、俺たちの仕事は、あの、その当時ね、
うん、
この北海道には箱があって、
はい、
で箱があって、箱屋さんがいて、
劇場っていうことですか。
劇場じゃなくて
箱、
箱屋さんっていうのは要するに北海道に来たらこういう手順で全部巡業して、うん、1ヶ月巡業して帰りますよみたいな手順を踏む箱屋さんっていうのがいるわけよ。それが北海道をこういろんなキャバレーを回って東京に帰ってくるんだけど、俺たちの場合たまたま俺が行った時はそれが正月またぎになっちゃったのね、
うん、
で正月ってキャバレーって休みなんだよね、うん、で3日間休みなんだけど、まあ、旅費のことを考えたら東京に帰ってきてまた行くよりも全員そこの宿舎みたいなところにいた方が安上がりじゃない、
うん、
だから帰れなくて3日間ぼーっと正月を過ごすのね、まあ、俺は18か19ぐらいだったかね、
うん、
ぼーっと みんな過ごしてやることなくて、それでその時にね、俺の師匠って山本周平さんっていうね、まあ師匠が、師匠っていうか俺とコンビを組んでた人がいるんだけど、その人がまあ大体みんなを仕切ってるわけで、やることないねみたいな話で、で大竹君だって、海見に行こうかって、えっ、いや海をね、
お正月に
やることないから行こうっつって、はい、で俺と師匠とブルーボーイとストリッパーで海見に行くわけよ、
みんなで、
みんなで、釧路の寒い海をさ、お前に話しても分かんないけど、あのジム・ジェームス氏のジェームス氏なんかねの映画みたいに、映画の
ジム・ジェームス、
ジム・ケリー、
ジム・ジェームスって言っていいじゃないか。なんでジム・ケリーとかテリーとか言うんだよ。
ちょっと知ろうという気持ちから出た言葉です。すいません。
なんだそれ。なんだそれ。で、みんなで海をね、見に行って、それで、寒いんだ、もう、
釧路の、港の海は、
クソみたいに寒くて、それで、何もないって、釧路ってところは寒いんだけど、雪もそんなに多くない町なんだよね、そこね。ほいで、港にちょっと薄いね、氷とか雪があって、そこからもうだから、オホーツクかなんか知らないけど、見るんだよ。で、師匠がものの3分も経たないうちに帰ろうかって言って、ね、帰ってくるのね。でジム・ジェームスの映画は、若者たちがどっかの湖見に、凍った湖見に行くみたいな話なのね。まあ、それみたいな。ことをやって何やってんだろうみたいなこと、帰ってきた、帰ってきて、部屋に帰ってきて、はい、外に置いといた凍ったみかんをね、こうほぐして食ったりしてたのね、でそのワンシーンが設定は違うんだけど、やっぱしこの中で、まあそんな話を桜木篠さんでしたよね、いろんな話した中で、それがやっぱり篠さんの印象に残ったんだろうね。そのシーンが本の中に
あるんだ。
うわ、
本の中に、
ね、まあ
そんな大ごとにはなってないけど、本の中にちらっとね、それが出てくるわけよ。
すごいな。でもその師匠の一言で、みんなブルーボーイさんから、ストリッパーさんから、みんなついてきましたね。
もうだからその間、だって1ヶ月僕たち旅してるからね、北海道。
そっか、だからもう本当にそういう関係性があるっていう、海行こうって言ったらみんなで行くみたいな、
まあ、やることなかったからね。そんなんだったけどね。
私もだからちっちゃい時にストリッパーのおばさんのとこでそうだったから、なんかあの匂いとか、なんか劇場の裏通っていくところのいっぱいいたね、セットの板が立てかけてるところの隙間のところね、衣装引っかかりながらお姉さんなったりとか、なんかちょっと考えましたね、今ね、思い出した。
そうね、みんな楽屋でね、
もう
化粧の匂いがプンプンする楽屋
でそこに綺麗に並べてメイクとか、綿棒当時なかったん、あったんかな、
ないよ、綿棒
ないですよね、でなんかいろいろこうイヤリング置くとことかこう並べて綺麗に並べたけど、綺麗にその自分の番、一週間終わったら、公演終わったら、綺麗に片付けて、その自分の1メートルの範囲のテーブルだけは、綺麗に片付けてどっか行って、で、また次新しいと来たら、今度愛犬のワンちゃんの写真、こう鏡に貼ったりとかして、綺麗に作って。
まあ、当たり前の話。
いやいや、なんかそれは子供の時に、ちょっと私のエピソード冷たくないですか。思い出、私の思い出をね、なんかすごいなと思いましたよ、本当ね。
なんで俺のエピソードを取ろうとするんだ
よ。いいじゃん。もっと膨らませる意味でも言ってるんですから。
そうなの？
いや、そこから想起してね。
そんなん言うたら3分もね、経たないうちにね、冷たい冬に行く海って何のために行ったんやって、ここまで出ましたよ、私は本当に。飲み込んだけど。ね。
何でもないこと、
知らないよ、それは師匠の胸に何かがね、
そうですよね、
漂ったのかもしれないけど、それはもう、まあね、その方ももうずいぶん昔にお亡くなりになってるけど ね、私の師匠はね、
じゃあ言うたらあかんわ、はい、なんで3分何言って言うたらあかんわ、すいません師匠。
はいはい、今日はお客様も見えになるで、オープニングの時間が短いです。はい、慶太郎くん。
はい、まず、まあ、これ昨日の午前中のニュースでしたので、昨日のこの番組の中でもお伝えしたんですが、今日各紙一面ですね、山田内閣広報官辞任という、まあ、大きな見出しが、踊っています。で、こちらは毎日新聞の5面なんですが、見出しを読むと、山田広報官辞職、野党強権体質批判、忖度政治の犠牲者だとあります。 野党は1日、菅総理の長男が勤める放送事業会社東北新社側から接待を受けた山田真紀子内閣広報官が辞職したことについて、忖度政治の蔓延による犠牲者だとして政権を批判した。安倍政権から続く自民党政権の強権体質が幹部官僚に会食への参加を強いたとみて、首相の責任追及を強める方針だとあります。
あれだよね、山田真紀子さんは最初辞めるって言ったらしいね。だけどそれ引き止められたみたいだね、一回ね。それでだけど次の日には一転して辞めることに、辞職だよね、辞任じゃないよね、
はいはい、辞職です、
辞職したんだよね。で、新聞のタイトルは何てなってた、
野党強権体質批判、忖度政治の犠牲者だ、
まあこう言ってみれば山田真紀子さんがこうちょっと犠牲者だっていうような、言い方だよね。で、まあ東北新社にいる長男の人と会食をして、まあこれは75,000円、まあ公務員の倫理規定には、まあ倫理規定にはなんていうの、やっちゃいけないことって書いてあるわけだよね、はいはい、でもうやっちゃったと、まあステーキ食っちゃったみたいなことなんだけど、だからってその責任を取ってこう辞めるんだけども、まあ倫理規定には反してるけどね。でもなんでその倫理規定に反するようなことをしたのかって言えば、まあ総理のご長男がそこにいて誘われて、長男も含めて5人で食事をしたっていうことが原因だっていうと、まあ官僚とか、まあ一生懸命ね仕事してて、そのうちにそういう現場があって、これは忖度せざるを得なくなって行ったんだけど、行ったがために今度は辞職しなくちゃいけない、まあその忖度政治の犠牲者っていう言葉がね、まあこういうことをずっとやってるのかと、今までずっとね、官僚の矜持もね、もちろんお持ちだったと思うけども、まあ官邸の意向みたいなものが、まあ内閣人事局も含めて逆らえなくなってきてから、こういうふうに体質が変わっちゃうのは、ああ良くないよね、やっぱし。お互いよね、まあ、
そうですよね、
ちゃんとこう政治とね切磋琢磨し合って、
はい、
しかも最後はね国民のために一生懸命働くっていうのが官僚の立場だからね、誰のために働いてるのかなってみんな思ってるよね。
はい、で、まあ、こちらですね、まあ、もうちょっとこの山田さん絡みで言うと、昨日枝野さんの、まあ、衆議院予算委員会の質問では、首相長男に絡む話で総務官僚がたくさん処分された、忖度させる政治で官僚のモラルを低下させた、そして山井、同じく立憲民主党の議員も、総理は意見をことにする官僚、意見を、まあ、意見の違う官僚を飛ばす、内閣人事局制度の乱用だ、山田広報官も、首相のご子息との会食を断るに断れなかったと、まあ、こういうふうに昨日質問をされています、
はい、
で、
はいはい、
こちらの今コンビニで並んでいる週刊ポストの記事なんですが、ジャーナリストの森さん、森沙夫さんという方が書かれた記事です、タイトルが菅総理の盟友ぐるなび滝会長、文化功労者選出にもあの長男の影と、あるんですが、ペア語というのがございます。これ先日は国丸ジャパンでもちょっと触れたんですけど、ペア語っていう囲碁わかります、
囲碁
、はい、これを、男女のペアで2人で打つっていう、だから2対2の戦いですね、
囲碁、
はい、このペア語草案者の滝久夫さん、という方が、2020年度の文化功労者に選ばれたというんですね。この滝さんという方は、グルナビ、大手グルメサイト、グルナビの、会長さんでいらっしゃいまして、この 滝会長はずっと菅さんが横浜市議会議員だった時代からの付き合いで、
うん、
まあ、滝さんの関連金融は菅さんの政治献金、まあ、献金もしているそうなんですけれども、
うん、
まあ、その方が菅さんが総理大臣になってすぐこの文化功労者に選ばれたっていう、うん、まあ、この文化功労者っていうのはどういう人が取ってるかっていうと、うん、例えばアニメだったら宮崎駿さんとか、
うんうん、
同じ年に取った音楽関係者だと三枝重明さんとか、うん、まあ、いわゆるこうその学術とか、まあ、ノーベル賞の方も取ってますけど、学術とか芸術とか、まあ、そういうことでこういわゆるトップの方がまあ取ってる賞なんですけど、い
や、それはあれ、ペア語で選ばれた、
ペア語と、あと
ペア語で
パブリックアートっていう、まあ、街にこう芸術作品が置いてあったりする、う
ん、はい、
まあ、そういうのもこう総合的に鑑みてみたいな感じみたいですけどね、う
ん、ペア語って流行ってんの、
いや、私は正直この記事で初めて知りましたけれども、
はい、
まあ、この、うん、菅さんのタイミングでこの方がまあ文化功労者に選ばれたと、
うんうん、
でここでちょっとこう絡んでくるものとしては、
うん、
GoTo イートっていうのがありましたけど、
うんうん、
まあ、GoTo イート、
うん、
例えばやっぱ菅さんも絡んでる、
はい、
そしてペア語っていうと今回の、まあ、東北新社の放送にも絡んでます、
うん、
囲碁将棋チャンネルっていうのもあります、
うん、
でペア語の大会を、まあ、グルナビが主催して、
うんうん、
それを、まあ、囲碁将棋チャンネルが放送してみたいな、
うんうん、
このこうなんか構図ができているっていう、うんうん、これはどうなんだろうなっていうのを書いた記事ですね、
はい、はい、まあ、要するにね、これからこのペア語とかがなんかが、ペア語はともかくここがなんか放送にね、こうチャンネルになっていった過程とのどんな関わりがあるのかっていうのはちゃんと調べてほしいよね、
うん、
さあ今日も始めましょう。